アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
時刻は土曜日9時を回りました。アイラ島津の時間です。今回も私上垣とスタジオには佐久さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アイラ市にゆかりのある島津義弘校につながるお話をしようということで、前回前々回とお送りしましたけれども、前回で鎌倉時代ぐらいまで、はい、島津家がどうやって起こってきたのかというあたりをですね、佐久さんに教えていただきながらだったんですけど、はい、鎌倉時代だいたい1200年代ぐらいとすると、義弘公が活躍する戦国時代まではまだ何百年もありますよね。
そうですね、だいたい1500年代半ばから末にかけてなので、はい、だいたい300年ぐらい、350年ぐらい
ですよね。
ね、
はい、鎌倉時代に島津家がどうやって起こってきたか、先週までそうやってお話しましたけども、ここからどういう流れになっていくのかっていうのを今日はお聞きしたいと思います。
そうですね、はい、話すと本当に300年なんで、ね、長くなるんですけれども、はい、こいつまんでちょっとここにお話しようと思うんですけど、鎌倉初期から、今おっしゃったみたいにスタートして、幕末明治ぐらいまでやっぱりその薩摩藩が、あるというか、そこまで残っているので、その中でが700年ってことになるんですよね。
島津家の歴史が約700年。
そうですね、はい、そういうことで、それ指して島津家700年の歴史みたいに言われることもあって、はい、実際ですね、これだけ700年 の、実際滅びずに残ってたっていうのも、レアですし、またそれがずっとこの鹿児島の地域に、ずっと、そこに根ざして勢力があったっていう、これもまた珍しいことではあるんですね、
はい、
ただ、その700年もですね、ずっと同じようにも、大きな勢力があったっていう風なわけではないんですね、はい、
ずっとこうなんていうか勢力を保ち続けていたわけではない。
そういうことですね。
土地はいろいろあったということですね。
そうですね、スタートから言うと、前回もお話ししましたけど、初代の忠久が、最初薩摩大隅日向をもらうわけなんですけれども、比企氏に連座して、没収されたりとかっていう、
比企氏の乱の話ね、はい、聞きました。
最初からつまずいてたりもするんですけれども、本当にいろいろあって、その代々こう700年っていうふうに聞くと、本当に初代がいて2代目、子供が2代目、そして孫が3代目というイメージ、
そんなイメージです。
実際はそうではなくて、はい、島津家って一口に言うんですけど、はい、分家がたくさんあるんですね、
はあ、なるほど。
でその分家が存在して、その分家が今につながる島津家、義弘のつながりになってくるので、本当に700年って言ってもいろんなその島津家がこう入り乱れて今に至る。
いろんな歴史のお話、鹿児島の歴史のお話をお聞きすると、その丸々島津家っていう名前がついてる家というか、そういう一族がたくさん登場するじゃないですか。
そうですね、
全く覚えられないなと思いながらいつも聞いてるんですけど、
よく島津家がちょっと興味あって調べるって言ったら、最初につまずくのが家がむっちゃあるし、あと名前もなんかすごい似てるよねとか、
島津なんとかさんの部分も結構似てますし、
そうなんです、
たまに同じ名前の方もい
らっしゃいますよね。そうなんです、完全に同姓同名の、同姓同名って言い方変ですけれども、あったりして、例えば久って名前がすごい多いんですけれども、その久っていう名前を常に島津家の人がよくつけるその漢字ということで、その一字をつけて、もう一字で何々久とか、例えば義郎のお兄さんは義久ですよね、この義って字は室町幕府の足利義昭から義をもらって、その久と含めて義久っていうふうになってるんですけれども、そういうふうな形で、非常に名前も覚えづらいと、たくさん家があるっていうのは、島津家の一つ特徴ではありますね。
この〇〇島津家と呼ばれるのが、これは分家というやつなんですね。
そうですね、いろいろちょっと話があるんですけれども、いわゆる当主というのは島津奥州家、奥の州と書いて奥州家ですね。
はい、
これも依頼があるんですが、それはちょっと省きますけれども、島津奥州家っていうのが、ずっと戦国時代まではこう当主の一族、本宗家っていうんですけれども、そういう位置づけだったんですね。
はい、
はい、で、奥州家っていうのが、薩摩大隅日向を持っていて、その3つの州、三州の大衆、はいはい、大きな守るとか言って大衆、要するに大将ですよね、三州をこう治めてるんだっていう風な形で島津家ずっと来たわけなんですよね、でも皆さんもご存知のように応仁の乱という戦があって、そこぐらいから、大体いわゆる戦国時代っていうのが始まって、もう各所でいわゆるその名門もその なんですかね、地方のいろんな、まあ、いわゆる豪族だったり国衆だったりって言い方をしますけれども、いろんな勢力がもういないので、まあ、下克上の世の中になっているという中で、はい、まあ、島津家の奥州家もどんどん弱体化していっちゃうわけですね。はい、もう各地にもういろんな強い勢力が来て、もう、まあ、別に当主の言うこと聞かなくてもいいよなっていう風な形だったりで、まあ、反乱がたくさん
起きる。あの率直な疑問なんですけども、はい、あの丸々島津家っていう分家の方々っていうのは一応親戚ではあるんですか？
そうですね、もっと前の代、まあ、室町期だったりから分かれた州で、はい、まあ、一門州とかっていうふうに言われたりするんですけど、はい、まあ、それもいわゆるその出た時 の, その、はい、まあ、古ければ古いほど基本的に格は高かったりとか、
あ、なるほど、あ
の当主に近いとやっぱり格は高い。
まあ、丸々島津家の中でも序列があるんですね。
そういうことですね、はい、その中 で, そ, で、ね、はい、その戦国時代になって、はい、あの勢力をひあの強くあのなっていった2つの分家があって、うん、それが総宗家と、薩宗家っていう風な家になるんですね。
総宗家と薩宗家が力を伸ばしてきた、
はいで、はい、で総宗家っていうのがそのさっき言った一門の中でも筆頭の立場だったんですね、はい、うんうん、でその薩宗家っていうのは、まあ、あの同じように格も高かったんですけど、まあ、力を持ち始めて、うん、今 の, あの泉のあたりの拠点のところで、
薩宗家は泉のあたり、
はい、で総宗家っていうのは日置の方なんですね。はい、で日置の方だと、まあ、あの島津家の、ね、好きな方はハッとすると思うんですけれども、はい、まあ、いわゆる妙円寺参りとか、はいはい、島津家の、まあ、今ふるさとみたいな形で言われてるんですけれども、まさにその総宗家の拠点がその今の日置市のあたり。
でこの2つの家が勢力を伸ばしてきたということなんですけど、はい、その本流を継ぐ形にどちらかがなるんですか？
そうですね、まあ、形上はですね、こう、はい、いわゆる本家をお助けしてっていう風な、まあ、はい、よくある形なんですけど、まあ、実際は、はい、要はあの当主の座の奪い合いというか乗っ取り合戦みたいな、まさに戦国時代って感じ。
島津家同士で争ってたっていう。
そうですね、島津家同士の、まあ、表面上はもちろん仲良くして当主は立てないといけないですけれども、はい、実際は、まあ、あの、まあ、実際にぶつかり合うこともあるし、はい、あのお互いに脇の仲間を作り合ってこう勢力争いをしていく、はい、そういう状況だったんですよね。
いろんな勢力が本当に入り乱れていた状況の中で、はい、薩宗家総宗家が力を伸ばしてきた、
はい、
最終的にどっちが勝つというか、どっちが力を持つんですか？
は
い、
最終的に力を持つのは総宗家、
総宗家、日置氏の方ですね、
はいはい、でそれがその時総宗家をまあ率いていたのが義弘公や、義久公の、まあ、まず祖父のおじいさんの、はい、忠義、まあ、実信公ってあの呼ばれることもあるんですよ、
はいはいはい、あのイロハウタで有名な方ですね、
はいはい、あのイロハウタを作った方がと、あとその父の高久公ですね、島津忠義、そして島津高久が、まあ、ちょうどその時率いていたのが総宗家、
はい、
でその総宗家が薩宗家との争いに勝って、うん、まあ、あのどんどん飛躍をしていくっていう、そういう風な流れですね。
そうすると、まあ、この番組島津義弘公にスポットを当てようということでやっておりますが、はい、義弘公はもともと総宗家の人だったと、
そういうことですね、
いうことになるんですね、
はい、はい、で、まあ、その先ほど三州ということで、まあ、薩摩大隅日向、はい、まあ、そこを、まあ、まとめていたのが、まあ、島津家だったということなんですけど、はい、先ほどからお話ししてみてもうバラバラで、うん、もう全然本家が統一できてない状態だったのを、はい、これを再度まとめ上げようと、はい、三州大主に実質的に返り咲こうとするのが、まあ、この彼らの総宗家の、まあ、最大の目標として動いていく形になるんですね、
はい、まあ、バラバラ入り乱れているのをもう一回まとめ直そうじゃないかと、
そういうこと
ですね、島津家同士で争うのやめようよということですね、
まあ、争うのやめようというとすごく平和的に聞こえるんですけれども、まあ、むしろ俺の言うこと聞かせるぞぐらいの勢いだったのかもしれないですけどね、
もうちょっと力でどうにかするタイプ、
そういうことですね、
まあ、戦国時代ですからね。
そうですね、
なるほど、これが大体1500年代ぐらい、
そうですね、そのぐらいの
義弘公が登場するということですね、はい、いや鎌倉時代、まあ、島津家の起こりから300年ぐらい、まあ、いろいろあったということが、はい、まあ、今日は分かっていただけたんじゃないかなというふうに思いますけれども、やっとこの番組の中に義弘公が登場しました、はい、
そうですね、
はい、まあ、義弘公がではどんな方だったのか、まあ、どんな動きをこの後していくのかというのをですね、はい、また次回以降番組でご紹介いただければと思いますけれども、はい、愛田氏との関わりについても、お話ししていきたいと思います、はい、佐藤さん、近々イベントがあるそうですが、
はいはい、ちょっと、まあ、私その愛良島津ということでちょっと活動しているんですけど、それとも別にですね、ちょっと私 の, 地元の商店街のイベントのちょっと担当もしてまして、はいはい、愛良市梶木町 の鴨田通りっていう、まあ、商店街、まあ それこそ昔は義弘のお膝元茶岡町だったところなんですけれども、うん、そこに商店街がございまして、そこで今度12月11日日曜日にちょっとイベントがございます、はい、イベントの名前が第3回カモダンサルクほかほか師走市っていうことで、まあ、師走市って聞くとあとピンと来られる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、まあ、毎年ですね、この12月の師走の時期に、まあ、師走市ってことで商店街でまあいろんなお店が開く市があって、はい、まあ、ちょっとコロナ禍でね、少し中断をしていたんですけれども、はい、またちょっと名称と中身をちょっと変えてですね、まあ、イベントがちょっと復活、今年から、はい、復活しているっていう風な形なんですけれども、その中でですね、島津に関わりのあるイベントを、
はい、
私が企画してねじ込みまして
佐藤さん企画の、はい、イベントが、
はいはい、あるということで、その内容がですね、ワークショップをちょっとしようっていうふうなことで、はい、カンモーラワークショップって名付けまして、2つのですね、島津に関わりのある、ワークショップを、行うことになっています。1つはですね、
はい、
キリコのかけらアクセサリー作りということで、うん、はい、キリコ、つまり薩摩キリコですね、はいはい、もう皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、江戸時代に生み出された、まあ、ガラスの器薩摩キリコですね。こちらは島津斉彬が、まあ、生み出した作り出されたものなんですけれども、そのキリコのいろんなかけらですね、本当にいろんな赤だったり緑だったり、はい、黄色だったりいろんな綺麗なかけらを、まあ、アクセサリーにしようっていう、はい、まあ、そういうちょっとワークショップをしようかなと。
薩摩切子のかけらを使って自分でアクセサリーを作れる。
そうですね、オリジナルのですね、まあ、例えばハート型だったり丸型だったり、はいはいはい、でその色も例えばもう一色赤だけにしてもいいし、うん、いろんなかけらを散りばめてもいいしっていうような、そういうアクセサリー作りですね。
そうですか、はい、ね、これもまあ島津に関わりのあるイベントということで。
そうですね。で
もう一つは、
はい、もう一つはですね、これは義弘に直結する、企画なんですけれども、はい、調査人形と、いうものがございまして、こちらも400年ぐらいの歴史があるということなんですけれども、薩摩焼きを作った朝鮮人、はい、朝鮮の人たちが、まあ、故郷を懐かしんで、はい、最初に作り始めたっていうのが、まあ、始まりと言われている人形なんですけれども、はい、愛良市のその伝統芸能として残っているものなんですけれども、そちらのですね、絵付け体験しようということで、調査人形制作者の方がいらっしゃって、もう、最初人形は作られていて、はい、招き犬ということなんですけれども、うん、招き猫なの、はい、招き犬なんですけれども、はい、そちらのちょっと絵付けをちょっとやろうというふうな企画を、考えていると。
なるほど、これも貴重な体験ですね。
そうですね、なかなかですね、はい、まあ、調査人形というのが本当に、すごく、まあ、大正時代とか本当に盛んでたくさんその作ってるところがあったみたいなんですけれども、今はもうだいぶちょっと残念ながらですね、ちょっと衰退をしちゃって、まあ、受け継いでいる方が、まあ、ちょっといらっしゃるという方なんです。その中のお一人にちょっと、お越しいただいてですね、作ろうという。
ありました。12月11日鴨田通り商店街で開催ということですが、はい、これ予約とか必要ですか？
そうですね、ウェブの申し込みをやっておりまして、近々ですね、インスタグラムの方にも開けようと思ってますんで、そちらの方ご覧いただければと思います。すでにちょっと予約が始まっていて、はい、結構埋まってたりもするんですけれども、
はい、
はい、ぜひですね、お時間あればご参加いただければと思います。
はい、12月11日はぜひ鴨田通り商店街へ足を運びください。ということでイベントのお知らせでした。では次回以降も、島津義弘子についてまたたっぷりとお話を聞きたいと思います。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘子ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。